イラストレーターのビーと
DJ のビーのの
びのび人間関係。
水曜夜だぜウェンズデー、下世話な人間関係のお時間です。
ウェンズデー下世話、
はい、
うん、
まあ下世話を今週はちょっと悩んだね、
うん、めっちゃ悩んだな。
始まる前、収録までだいたいいつも5分10分で始まんねんけど、今日は15分悩んだもん
悩みすぎやろっていうね。すごいよ。まあ、候補としては何が上がったんやっけ。
上がった案としては、うん、週刊文春そろそろやばいなっていう話と毎年同じ服、同じ季節に同じ服を着るのはダメなんでしょうかっていうファッション系の話と、
はいはいはい、
変わったやつほど普通の服を着ているっていう話と、
うんうんうん、
あと喫煙所から戻った人の匂いにイライラするっていう大衆系の話、
はいはいはいはい、
ぐらいかな。
ね
え、そう。
で、あののびおくんは香水の匂いが苦手やと。
あのね、うん、これはあの香水が好きな人を否定するわけではないんです。
うんうん、分かってますよ。
だけども、うん、一定の度を越すとあれはちょっと害になるので、
うん、
厳しくなる人がいるので周りに、もうちょっと気遣ってほしいなっていう人がごく稀にいますよという話です。
ね、あれね、わかるのかな。うちもさ、香水をね、
うん、
もともとはすごいつけてたから、
うん、
で最近はまあ人に合わせてつけたりつけなかったりやねんけど、
うん、
でもだから他の人の香水の匂いも全然平気ではあるんやけど、
うん、
なんやろ、やっぱり濃度かな、
うん、濃さやと、濃さと、まあ匂いの種類、
ね、ああそうやね、あの好みかどうかっていうね、
うん、
それもあるな。でもどちらかっつうとうちは濃度かな。
そうね、
うん、
なんかこの間新幹線乗ってて、
うん、
乗った時は多分すっぴんできたんでしょうね。女性が隣に座ってですね、若いの女性が、はいはいはい、
うん、
でまあちゃんと顔は見なかったんですけど、うん、結構派手めな感じだったんですよ、髪の色とかも、
うん、
まあ、別にええやと思ってたんですけど、途中からまあお化粧をされ始めてですね、
おうおうおおお、
品川から新大阪まで僕は乗ったんですけど、
はい、
ずっと鏡に向かってお化粧されてるんですよ。2時間半。そんなすることある？知らんけど。
知らんけど、え、どん、え、ちょっと見た？そのビフォーアフター。
いや見れへん、怖くて見れへん見れへんけど、帰り
2時間半
最後降りるときチラッとまあ顔がね、目線があったので見たんですけど、別にそんなすごいケバい感じでもなく、うん
そうな、
普通に会ったらそんな入念に化粧したとは分からへん感じだったんですよ。
いやだからそれぐらいのすごいテクニックを使ったんじゃ、こうナチュラルメイクに
かな
見えるにしてもやな。
いや別にいいんですけど、その化粧してるのは別にいいんですけど、
うん、
途中でもう香水をですね、結構咳でですよ、ベタベタつけ始めて、
あ、それはあかんわ。
いやさすがにもうちょっと吐きそうになって気持ち悪くて。
それはあかんな。
あれはアウトにしてほしい、もう本当に。
香水は人の前でつけるもんじゃないよ。
そう、つけるもんじゃないし、ちょっときつすぎるし。
そうやな。それはまあなかなかなテロに合いましたね。
で僕、まあ匂いの種類的なのバニラの匂いが苦手なんですよ。
あ、そうなんや。
甘ったるい匂いがずっとされるのすごい苦手で。
なるほどね。
もうドンピシャでそれやったんですよ、また。
うわ厳しい。
いやあれはね、ちょっとしんどかった。
いや大変やった。
はい、適度な香水は別に構いませんが、
うん、
適度にしておいてください、
うんうんうん、はい。
隣におってちょっと香ってくるかなぐらいがいい。
せやな、なんかやっぱりこうさりげないのがいいよ ね、香水って結局 ね。
で、すごい親密な人にすごい近づいたら、うん、あ、香水つけてたって気づかれるぐらいの強さにしてほしい、
うんうんうん、そうやな。
なんか後ろ歩いたら匂いが匂ってくるようなのはちょっとやめてほしい
なんか部屋に入ってきた瞬間匂う人とかおるもんね。
ある、もうちょっとね、ごめんって思う、それは。
うん、せやな。
はい
はい。
さあ、で今日取り上げるのはですね、
うん、
すごいよこれ。
お、
インドネシアの旅客機で、
はい、
機長副操縦士が同時に居眠り、航路逸脱。
同時に
9日やから先週土曜日かな、
はいはいはい、
の、報じられたニュースだったそうなんですけれども、
うん、
ジャカルタに向かっていたバティックエアーというインドネシアの航空機ですかね、
うん、
の、事故が発生をして、事故というか事件が発生したと、
うんうんうん、
あ、でこれそうか、1月25日午前3時15分ごろ、うん、首都ジャカルタからスラバシ島の東南部に向かっていた飛行機ですね、
うん、
2時間余りの飛行の後に目的地に到着をして、でその後飛行機が空港で点検を終えて、
うん、
乗客153人乗員4人を乗せて午前7時5分ごろまた再びジャカルタに戻るために離陸をしたと、
うん、
で離陸30分した後、機長は休憩を取るとして副操縦士に操縦を任せた後に仮眠に入ったそうなんです、
うんうんうん、
ただ操縦を任された副操縦士も眠りをしてしまって航路を逸脱、
笑い事じゃないな、
笑い事じゃない、航空機の航空経路が正規のルートから外れ始めまして、
うん、
でバティックエア会社がね繰り返し更新を試みたけども、うん、副操縦士は最後の更新以降28分間応答しなかったと、
怖っ、
ということでちょうど目指された機長が居眠りしていた副操縦士を見つけて、うん、更新に応答した後飛行ルートを修正した。だから機長と副操縦士で誰も運転していない状態が30分近く続いたと、
怖っ、
いうことなんだそうですね。
怖っ、ね、なんでなんそれは。
眠かったんやろな。
まあそういうことやな。
副操縦士には生まれて1ヶ月の双子の子供がおり、育児で飛行前に十分な休息を取ることができなかった。
ああ、なるほど。
いやどうかねこれ。
いやごめんね笑ってもうたけどさ居眠りっていうところでさ、でもめちゃめちゃ怖いよね。
こんなんさ客からは分からへんからさ。
そうやね、そうそうそう、そこよそこ。
で電車みたいに線路もないしね。
線路から脱線すんのも大あれやけどね。
そうまあね、
うん、
なんか
でもどこのやつでもまずもう居眠りって
ね。
たまにさバスの運転手さんがとかいうのってあったりするやん、高速バスとかで。
でもそのさ、そんなすることないんかね、うん、なんか一回離陸してしまったらそんなにすることないから居眠りするんだよね多分ね。
そうやな、あれちゃうな、あの自動運転モードみたいなこと。
ああ、そういうことか
じゃない、確かそうなんがあるんちゃう、ちゃうかったかな。
いやでもちょっとさ、
うん、
尊敬はしてしまうのよ、あの新幹線の運転手さんとか。
うんうんうん、
例えば、新横浜出たら、名古屋までさもう1時間以上止まらへんやん。
うんうん、
でもその間ずっと起きて、か当たり前やけど起きて監視してはるわけやん。
うん、うん、
でも僕ら絶対寝るやん乗ってたら。
寝る
寝る。だからあの間ずっと運転手さんは仕事とはいえしっかりと覚醒してさ運転してくれてはんねんなって思うと、ね、
すごいよ。だってさ、そう集中、その間集中せないかんからさ、めちゃめちゃ脳が疲れてると思うしね。
そうやね。
うん、
でもとはいえさ結構単調やんっていうか、まあ何回も何回も一日に往復するわけでしょ運転手さんって。
せやな、うんうん、う
ん、だんだん疲れてくる、まだはいはい富士山ねみたいな感じになってくるやん絶対
まあね
そうだからさ、
うん、毎1日に何回富士山見んねんっていう。
そうそう、何回も往復してさ、
うん、
まあそのね一度として同じ運行はないんでしょうけども、
うん、
それにしてもこうずっと同じことをまあ繰り返すっていう中で途中で1時間とか1時間半とか止まらない区間があるっていうことを考えると、
うんうんうんうん、
いやすごいなと思う、いつも。
それは思うわ
ね、っていう集中力のない側の人間としては思ってしまうんですけど。
いやほんまに、まあでもそういうのがあるからこう2人体制やったりとか。
そうね、
まあ万が一っていうことだったりとか、
うん、
そのなんやっけ前にさ、
うん、
日本かどっか分からへんけど、こう運転、多分飛行機やと、飛行機かな、運転手さん、操縦士さん、運転士さんっていうの、機長
パイロット
かなんかが、うん、あの 心臓発作じゃないけど、
ああなんかあったね、
うん、そういう転換やったりとか、
うん、
まあ、そもそも転換の方って免許が取られへん、
うん、
持ってる方とかはあるけど、ね、なんかそういうのがあったなって今思い出したけど、
うん、
何かがあるかもしれないっていうのを防ぐためにっていう対応できるようにもう一人がおると。
そう、まあ、だから今回みたいに、まあ、仮眠を取ることもあるんでしょうから、
うん、
そう考えるとなかなかね、
うんうんうんうん、
って思ってしまいますけど、
うん、ねえ、せめてじゃあ副操縦士さんはさ、ほんまは休息を取れへん、休息取らなきゃいかへんし、
うん、
取れんかったら乗るなっていうことやと思うし、
本来はね、
うん、それかもう乗っちゃったんやったらその操縦士さんの方にこうちょっともうあの無理なんでお願いしますって言えたらよかったのかな。
まあでもな、言われへんよなそんなこと。
せやな、
上司に会社行って今日二日酔いなんですいません、ね、できないっす絶対言われへんや
二日酔いはちょっともうあかんわちょっと
自己管理がなってないって言われるやん絶対。
でも二日酔いあかんやあかんわって言ったけど、
うん、
それを隠してしんどくてっていう運転されてても困るね。
まあそうやね、
これは。
まあでもその体調がいい悪いをこうね数値化することできへんからさ。
そうやな、
なかなか自分で気づいてへん時もあるしね、難しいよね。
うーん、
いやーこれはでもあの怖いからぜひね、なんか居眠り防止の何らかの対策はしてほしいなと思います、さすがにね。
いやほんまよ、
パイロットは
なんか常にこう不快な音を流すとか
ねえ
でもそれも拷問やな。
そう、いやでもさ、なんかドリフみたいにさ、こうなんか居眠りして操縦桿を無意識にグーって押してしまったみたいなことありそうやな。
はいはいはいはいはいはい、
怖いやんそれ。
怖いな怖いな。
そう、
あでも今ちょっと想像したけど、まあ、さっき線路がっていう話をしたや
ん、うん、
で空でさ、
うん、
こうグーってなっても多分ちょっとぼーっとしたら分かれへん
よ。分かれへんと思うね。で、ね、意識がはっきりした頃にはもう操縦不能みたいな状態になっとったらさ怖いやん
ね。こう上か下かとかこう分かれへんわな。
そう、
レーダーだ、まあ、だのみ
だのみ
やんね、うんうんうん、
だからまあ電車は最悪地上にはおるから、
せやな、
まあ、あの事故したらそれは大変なことになるんですけど、うん、っていう、だ飛行機に比べたらまだそのなんていうの、墜落っていうことがないっていう意味ではね。
だからもうほんまに飛行機はね、
うん、
もう逃げ場がないからね。
逃げ場ない、そうやね。
うん、
まああの皆さん、あの飛行機は安全な乗り物ではありますけれども、こんな事件があったという下世話なトークでございました。
はい、はい、すいません、笑ってしまって申し訳ございませんでした。
とんでもございません。
はい、
というわけで
イラストレーターのビーと
DJ のビーのの
びのび
人間関係でした。
バイバイ。
仕事中居眠りする？
めっちゃする
絶対運転したらあかんねんほんま。
いやうちほんまにびっくりする急に来んねん睡魔怖いな眠みが来る